直子です。情熱新潟、今回は株式会社新潟アニメーションの代表取締役社長五関健一さんです。新潟市中央区東堀通りにある新潟アニメーションは、アニメの企画制作からライセンス事業、そしてクリエイターの育成まで幅広く手掛けるエンターテインメントカンパニーです。新潟アニメーションの五関社長に新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
新潟にアニメーション制作会社があるということを私は知らなかったんですけれども、はい、この会社の設立の経緯を教えていただけますか。
はい、我々は平成26年に会社を設立しまして、新潟アニメーションとして立ち上げてやってる業務としては大きく2つ、アニメの制作を、まあ、新潟で行い、あとは東京の方でも営業活動の拠点として企画版権事業という大きく2つの事業で立ち上がったのがちょうど3年前。
はい、まだ新しい会社なんですね。
そうですね、本当にベンチャーの会社です。
はい、アニメーションの制作会社というとやはりこう首都圏っていうイメージがあるんですが、はい、新潟でもクリエイターの方って大勢いるんですかね。はい、
そうですね、私が起業する準備の時に新潟にはそれまでは湯沢までしか来たことがなかったんですけども、はい、新潟市がどれぐらいアニメーションとしての、裾野がお広いかっていうことをいろんなイベント、ガタフェス、ガタケット、そういうものを作る、自分たちが見るだけじゃなくって作る人口の裾野の広さをすごく新潟には感じました。
アニメーションというとどういうふうに作っていくのかっていうのを、はい、ちょっとわからないので教えていただきたいんですけど、はいはい、どんな作業になるんですか。
そうですね、大きく3つ の、 工程に分けられまして、はい、プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクションと、プリプロダクションというのはもう企画、はい、脚本、まあ、企画をゼロから作るところで、それを実際に、ゼロから1作ったものを、作画、プロダクションの、まあ、本制作ですね、本制作で、作画、あとは彩色、色を塗る、あとは撮影と言われているその他の背景とかですね、 CG とかを全て画面に、融合させる作業を行い、最後にポストプロダクションと言われているような、編集、音響制作、あとはアフレコ、その、キャラクターに声を当てていくような、そこまでのところで最終的に放送のフォーマットにまとめ上げるっていうのが一つの流れになります。
その柱だけでも3本あって、はい、それぞれ細かい作業があって、はい、すごくいろいろな過程があって大変な作業なんですね。
そうですね、アニメーションのテレビ制作で言いますと、だいたい150人から200人ぐらい外部スタッフも含めて関わっていると言われています。
そんなに人数が。
今本当にアニメ制作が、ちょうどこの今までの手書きの、アニメ制作から、はい、デジタルに転換をしようとしていまして、
はい、
で我々は地方でアニメーション制作を行う上でデジタルの方向性を志向していまして、彩色、色を塗る作業、はい、そこの部分からまず今、我々中心に始めておりまして、あとは我々の今の課題としては、デジタル作画、実際にキャラクターを描く作業をパソコン上、もっと言えば紙ではなくてタブレット上で描くような、東京から離れた新潟であっても全てワンストップでアニメーション制作ができるような体制、それを今目指して、まず一歩一歩、まずはこのマンションの一室から始まってますけども、そういったところからやり出そうと。
これまで全てが手作業で行われていたアニメーションの制作現場、デジタル化が進んだ今、パソコンで作業ができるようになり、アニメ制作の可能性が広がっています。日本のアニメ文化は世界でも愛されています。
やっぱりこう昔からこう絵を描くのが好きだったとか。
いや、私は一切絵は描いたことがないという、描けないです。
あ、そうなんですか。はい、
私はですね、もともとテレビの放送作家で、どちらかというとライターものを書く方の、仕事を20代の頃やってまして、その後携帯のコンテンツの仕事をやりまして、まあその後に企画者を育成するみたいなこともやった上で、徐々に自分で挑戦を一からやりたいと、今までの経験を何か一つのことに残りの人生に全てをかけられる何かないかと。
それがアニメーションだったんですか？
そうですね、何をやるか、あとはどこでやるかっていうことを、企業のネタを探すために東南アジアを数カ国回りまして、特にシンガポールに行ったのが新潟に来るきっかけになった、きっかけになりました。
シンガポールで何かこう出会いだったりとかあったんですか？
そうですね、たまたま何か日本人とが現地で何か一つ、盛り上がってるようなことがないかということをいろんな人たちに聞いたらば、そこでアルビレックス新潟シンガポール、そのチームがすごくシンガポールにおける日本人の経営者の方々からも非常にみんなが応援していると。でそのアルビレックス新潟シンガポール、なんでアルビレックス新潟のサッカーチームがシンガポールにあるんだっていうことで、何なんだこれはということですね、私がその後いろいろと調べてみると、新潟に、アルビレックス新潟サッカーチームがあり、さらにそれをいろいろ支援しているということで、 NSG グループが企業を今支援しているということを知り、新潟に来ました。
ではその NSG の、 その、漫画のスクールもありますよね、そういったところもやっぱりきっかけだったんでしょうか？
そうですね、アニメーションの専門学校があるということを聞いた上で、ぜひ見に行かせてくださいと。で実際に生徒さんの実習の様子などを見たところでびっくりしまして、非常に生徒さんも熱心に目をキラキラさせながら実習をし、かつその講師の方も非常に熱心で、でこれだけの非常に充実したような教育がある新潟があるんであれば、アニメーションの会社をぜひ作りたいというので起業させてくださいということをお伝えしました。
その漫画アニメで新潟がこれからもっともっと盛り上がっていく可能性っていうのは社長はどう感じますか？
高いと思います。
高いですか？
はい、もう東京じゃなく、もう世界、新潟から世界にアニメーションをそのままもう、発信していくっていうことを今目指してやっていますので、おそらくそれもこの5年ぐらいでも十分できると思ってます。もっと言えばアカデミー賞を取るような会社にしたいと思っております。
はい、社長はすごく今も精力的に活動されてますが、力の種は何なんですか？
クラフトビールです。
クラフトビール？
はい
意外な答えでびっくりしたんですが、地、ビール。
そうです。
ですか。
作るストーリーですね、醸造家の方や提供する方々がどれぐらいいろんな苦労と、あとはこだわり、そういったものが今一番多様性があるものとして飲んでも楽しめる、ハマって
まあそのね、ビールが美味しいというのももちろんなんですが、その制作過程っていう部分で、やっぱり社長と共通するところがあるんですね。いや本当に素晴らしい作品を新潟で作っていただきたいなって思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは若者にメッセージをいただけますか？
はい、志高く常に目標を持って、目線は常に世界を目指してもらいたいと思っております。